ルカの福音書、これはこの日曜日ではもうずっとですね、学んでいなかったわけですね。他の場所ではですね、いろいろと場所によって家庭集会をしていますから、そこではルカの福音書もその間に間にですね学んだこともあります。で、そのことについてですね、ちょっとルカはじめですから、前にルカの福音書を日曜日にしたのは一体いつ頃だったか覚えている人はあまりいないかと思うんですね。できるだけですね、同じところをしないで新約聖書の場合をできるだけ全てを学んでいこうとしていますから、前にルカの福音書をしたのは1985年ぐらいです。終わったのが1986年です。だからもう20年近く前に学び始めたわけなんですね。ですから今度もう一回するとなったら、ここからの人はいないかもしれないわけですので、それまでですね、私自身も生きているかどうか本当にわからないわけですが、その後ローマ書を学んでいますね。ローマ書、それから使徒行伝、使徒言語録、それからガラティア書、それからマタイを91年からしていますね。それから、それを2年ほどかかってマタイをして、からペテロの手紙、それからコリント手紙、それから予布記を10年前、95年にしてますね。予布記始めています。終わってからパウロの手紙、エペソ、フィリピとかですね、しています。それから一時詩編の初めから、ですね、しばらくしております。それから98年からですね、7年ほど前からマルコ福音書をしていますね。マルコ福音書、それからヤコブ、そして、他のも少しましたが、ヨハネ福音書が00年、2000年の6月からヨハネ福音書を始めてですね、それから2年前、ちょうど2年ほど前に終わっていますから、ヨハネ福音書がですね、3年近くかかって終えています。で、あとヨハネの手紙で、それから詩編の第3巻を前の週までで終わったわけですね。そういうふうにこの20年間ですね、ルカの福音書がずっとですね、同じところを重ならないで次々としています。で、その間に第1日曜日にはサムエル記とかですね、創世記、そして来月からは創世記45章ぐらいだと思いますが、創世記をまたもう一回ですね、ちょっと毎月一回だけ来ていましたから、その続きをずっとまたしていくことになります。そういう形でですね、もうルカの福音書とそういう意味で、きちっと学ぶということはしていなかったことなので、今度はですね、ルカの福音書を学ぶというわけですね。で、他の家庭集会、かなりたくさんの箇所喧嘩であちこちしていますが、みんな重ならないで来ているんですが、ルカの福音書は一箇所だけですね、もう5年ほど前からもうほとんど終わりのところがあります。そういうことですね。このルカという人はどんな人かというのは、今月岡さんからも少し説明がありましたが、これは医者だとですね、それからユダヤ人ではないという点でですね、これは特例なわけです。もちろんマタイの福音書、それからマルコの福音書、それからヨハネの福音書、パウロ、ペテロ、ヤコブ、これみんなですね、これユダヤ人、牧師の福音書ですから、このような非常に大事な福音書がですね、異邦人によって書かれたって、特例なんですね。で、しかもこの仕事がですね、医者であったとはっきり書かれているのは唯一ですね。 でどこに書いてあるのかということもこういうサインですね、知っておいた方がまあいいかと思いますね。医者であるというのは一体どこに書いてあるのか、一箇所だけ書いてありますが、コロサイの4の、14です。373、コロサイ書の4の14のところを見たら書いてありますね。ここに一箇所を特にはっきりいるかと書いてあるわけなんです。コロサイ4の14のところを見ますと、33から、私は証言しますが、彼はあなた方のためラオデキアとヒアラポロスの人々のために非常に労苦している。愛する医者ルカとデマスもあなた方によろしくと言っています。こういうふうに最後の部分で、出てくるわけですね。そんなふうにして、ルカというのが医者だったということがわかるわけです。で、この医者であったということでですね、今日でも医者っていうのはこれ、理科系なんですね。科学的に順序正しく書こうという気持ちに、自然になると。そういう人を神様は特に召し出されてですね、順序正しく、他の誰もまだ書いてないことを書こうというふうにする。書き方ですね、まとめ方でしたわけです。それがちょっと出るんですが、このルカのことをですね、中国語の表現ではこういうふうに書くわけですね。中国語の表現で、ルーチャ、これは日本語風にしたらルカですが、ルーチャというわけですよね。例えばキリストのことは中国語表現ではこういうふうに書くわけですね。チートゥート、キトクでなくて、中国の読み方チートゥーと読みます。で、これキトクと読んだらお間違いですよね。日本語読むんで、これはキリストと日本語に読む。これだったらルカだったらルカと読むんですね。中国ではルーチャーと読む。これは中国でチートゥーと読む。マルコだったら、ここにマーカート、マーカートと読むんですね。で、これをですね、ここにルカならルカと書くわけなのにですね、これを、前にも何だか言ったことありますね、有名な病院がありますが、よく間違えたらいけないということで言いますが、聖ロカ病院とか言ってですね、クリスチャンの人でも未だに聖ロカとか言って、それやったら、キトコと読むと同じことなんですね。マルカとバカとか読むようになりますよね。そういうおかしなことになりますね。馬に変わると。ですから、それと同じ間違いをですね、たまたま発音が似てるからですね、聖ルカ病院の聖ロカだなんていうことをですね、本当に、これ正しいんだなと思い込んでる人もいるわけです。そのぐらい、この、今度のだから、命の水、ちょっと書きましたけど、あまりにも知らない人多いものだから、これを書いてますね。東京におる人でも初めて知ったとか、今までずっと聖ロカ病院と思い込んどったとかですね。ここに我々の集会におった人が東京でこのセルカ病院に勤めたからですね、その実態も聞いたと思いますが、職員はですね、正しいルカと、一般の人も何と言おうと、一時ロカです、ルカですなんて言ったら、もう面倒知らないのがもうそのまま放置してあるというようなことなんですね。で、マスコミもこれを間違ってセルカと前は言ってたわけです。だけど最近は、つい最近のニュースでもセルカとちゃんと NHK でも言ってましたね。で、出版物も講談社が出てるような大出版社でも、ロカだなんてわざわざ振り金を売ってたから、ここで返してやるんですね。だから間違いですっていうことを言ったらですね、出版部長、講談社の、地位の高い人でも、いや、私はこれ確認、ロカですとか思うとか言ってですね。で、それで確認にだいぶ数週、この出版部長の女性の方が、1週間ぐらいとか、確認して、やっぱりロカでしたと。で、次の版からは変えますと。そのぐらいですね、大出版社の人でもこれは分かってないぐらいなんですね。で、これは単純なことなんですね。中国の聖書を見たら、これ中国の聖書にこうやって書いてあるから、すぐに分かるわけです。 日本のこの聖書の翻訳用語、みんなこれ中国からほとんど入ってきたんですね。あの使徒行伝なんて変な名前ももちろん中国語の表現だったから、使徒言行録、私は使徒の働きを直したわけなんですけど、とにかくこのキリスト教に関することは、日曜日の起源ですらもですね、一体なんで日曜日休みになったのか、ほとんど日本人は知らないままで今もあるんです。日曜日が入ってきたからですね、百何十年も経つ、ほとんどの人が知らないっていうのは、これは驚くべきこと。そのぐらいキリスト教に関することはほとんど知らないまま、ね、それは復活が起源であるということですね。それから土曜日安息日のを取り込んだわけです、本来はだから主の日ということですね。聖書の起源としては主の日という表現があるわけです。そういうことで聖日という方は、その日曜日は特別に完全なという意味ではなくて、分けるという意味があるんですね。聖というのは、だから神様のように分けられたもの、性別する、羊でもですね、性別するという方、そういう意味で、ちょっとこれは本文から違ったことですが、ルカの福音書をやる場合にですね、やっぱり特徴があるからですね。それで私たちの間で実現した、これは成就というふうにも訳されています。他の訳では私たちの間で成就したと、こういうふうにですね、すでにこのルカの福音書が書かれた時にも成就したと。これは旧約聖書のずっと昔から予言されていたことがまさにですね、この時代に成就したからだったわけです。で、究極的にこれは実現したという意味でもあるから、そういうふうに言っております。そしてですね、このことはですね、自分が考えて書くようになる、実際に歴史の中でこういうふうに実現していくこと、成就したことなんだと、そういう固いこと、確実なことだということを言おうとしている。それからまた最初から見たと、目撃した人が、次に御言葉のために働いた人々が伝えてきたというですね、この御言葉のために働いた、この言葉は使えるというも訳されています。使えた人、他の訳では使えた、御言葉に使えた、よく似た意味ですね。働く、この御言葉に働いた、使えた人々っていうのは別のとこで、この言語はですね、イエスを捕らえに下役が来たとかですね、聖書下役、役の人が渡したとか、そういうふうに下役というふうに訳されたり、主人の言われた通り忠実にするという意味の言葉なんですね。ですから御言葉のために、御言葉の忠実に、そのために働くと、御言葉のために生きる、働く、奉仕すると、そういうこと、意味合いがあるわけです。でこれはこのことはですね、ここだけだったら御言葉のために働いたって何だろうか、ちょっと分かりにくいと思いますが、これはこのルカの福音書がですね、最初に書かれたんではなくって、マルコの福音書、あるいはマタの福音書、ヨハネの福音書、もっと先にパウロの手紙がすでに書かれているわけですね。新約聖書で一番新しいのは、古い時代に書かれたのはパウロの手紙だったわけです。福音書ではマルコの福音書が次なんですね。だいたい初めて読む場合にはマタイ福音書が最初に書いてある、それからマルコ、ルカ、だからその順番に書かれたと思いがちなんですけど、それは全く違うわけですね。福音書の中では一番素朴な書き方、わかりますよね。非常に簡潔に、いきなりイエス・キリストの福音の始めと30歳のとこから書いてある。どうしても必要なこと、最小限のことですね、非常にそのままの形で書いてある。マルコ福音書が初めに書かれているわけですね、4つの福音書。それからマタイは特にユダヤ人を意識していた、だから書き始めがアブラハムから書いてあるわけです、ね、あの啓示と言われるものも単なる啓示では全くないわけですね。神様のご計画の大きな流れを書いてあるわけです。神様のご計画を書いてあるわけですね、3つに分けて。だからそれは特にユダヤ人を意識した書き方だったのが分かります、ね、マルコの場合はもう非常に簡潔にして誰もが全て元になる形で書いてます。そのマルコもペテロからかなり聞いたわけですね、相当分ペテロの弟子として。で他の人たちも聞いたわけです。 そういうのを集めて最終的にマルコの福音書にしている。またそれをまた元にして、またまた他の資料、あの聞いたこと、自分が経験したことを元にして、マタイの福音書。ルカはまた、こういうマルコとかマタイとかを元にして、また他の人が書き残した断片的なもの、聞いたこと、調べたこと。それを祈りつつですね、どのような表現で表すか、どれを取捨選択するか、祈りに祈って考えて考えてして、聖霊に導かれつつ書いたのがこの形なんです。こういうふうなですね、2000年もそれを凌駕するようなものはですね、本当に出てこないようなものを書くっていうことは、非常にこれは祈って聖霊が導かなかったら書けないことです。現在の芥川賞とか何とか賞とかいう小説の類なんかは受けてもすぐになくなる。消えてしまうんですね。また新しいものが出る。で、外国にはほとんど全然通用しない。本当の日本人の一握りの人だけに一時的に花火のようにもてはやされるだけなんですね。そういうものあぶくのようについていますが、この聖書はですね、このルカの福音書いらないなんていうことはもう2000年も起こらないし、これからもずっと起こらないんですね。でそういうことですから、そういうふうにさまざまな人たちがこの御言葉、イエス様が語ったこと、教えたこと、なさったこと、そういうことのこのことを全体としてまとめるために一生懸命になってですね、書き記していったわけです。今のようにパソコンはプロ印刷機がないわけです。鉛筆もない、筆もない、紙もないわけです。紙というても非常に貴重なものですね。羊の皮を剥いで乾燥するというのは非常にかさばるものとか、パピルスというですね、カエツリウスの仲間の軸を叩いてスペラクして重ね合わせてですね、ぎょーっとしてみて、それもなかなかそういうのは手に入らない。そういう中からですね、何とかして正しくですね、一番大切なことを今のかまとめようという、こういう意味での働いた人がたくさんおるわけです。でこういうふうな意味での御言葉を何とかしてですね、伝えていこうと、書き残していこうという人たちによって、私たちはこの手にしている日本語聖書もまた作られたわけです。現代では聖書なんてですね、ただ同然で手に入るわけなんですね。小さな新約だったらもう100円とかそんなんでもらえた。ですからこれがいかにですね、この御言葉にそういう意味で使えた、一生懸命になってですね、日本語訳聖書を作ろうとしたかっていうのが今ではわからないわけです。これを初めて一体誰がですね、この日本語をしたのか、これは江戸時代の終わり頃なんですね。1830年ぐらいから初めて始まったんです。明治になるまだ60年ぐらいもですね、いや30年ぐらいも前の話です。1868年ですから30年ぐらい前からですね、江戸時代の厳しい禁教時代、キリスト教禁止の時代からですね、早くも外国でですね始まったわけです。そういうふうなことは今では本当にその困難、苦しさはわからないわけです。第一、辞書がないわけですよね。1830年代に初めてですね、イギリスで、そのやはりキリスト教関係の人が非常にわずかな乏しいものを用いて、日本語と英語のを作り始めた。それを元にしたある人が、これはこの本の有名な人とか初めて手がけたという人の名前を知っておいてありますが、ギュツラフという人ですね。このギュツラフという人が初めてですね、このアジアに来て、やはりキリスト教の宣教師の人ですが、そうしてですね、手分けを落としたわけなんです。で、まず日本語の書ってあって、日本に渡ること、渡ったらすぐに即死刑が見つかった、そういう時代ですから、それでもですね、もうそれだって諦めるわけですね。日本は絶対的にですね、キリスト教は禁止だったわけです。猫全にもまとめて全部各権法されてですね、そして水攻め火攻めみたいな、何をしても看板中で苦しめたり、たくさんのが死んだという、それは明治政府になってもそういうことをやってたわけです。ですから、キリスト教厳禁のところで入ったら殺されるというふうなことを分かってて、なおかつ何とかして知らせた。知らせるにはでも聖書が必要なわけです。日本語が必要なわけです。そういうことで、少しでも日本語を知りたいと思ったところにですね、 ちょうどその頃ですね、明治になる30年ぐらい前に、終わり、名古屋からですね、江戸に向かっていった船、物を積む船が嵐に流されてですね、ちょっと北アメリカまで行ってしまって、ここで大分要件乗る組員がおったけど、もうわずか3人ぐらいしか生き残れない。それも大変なことだったですよね。途中の魚を取ったりなんかして生水を取ったり、もうやっと3人ぐらいのこと。でその人がアメリカから送り返されて、日本に。そしてアジアの方でおったわけだった、マカオ、中国の。でそこでその人にこのギュツラフがあって、そしてその人から日本語を学んだわけです、学んでですね、そうして何とかしてこの神様の言葉を日本語にしたいと、これがこの江戸時代の終わり頃、30年頃の初めてなされたことなんです。だその方面の歴史の全てが今ちょっと手元に、それでまずしたのがヨハネ福音書だったんですね。で最初の言葉は、これはそういう意味で、あちらこちらに引用されていますが、ヨハネ福音書の下のがですね、こんな風に訳を、初めての日本語訳のせいですね、でもカタカナと書いてある、始まりに始まりに賢いものござる。この賢いもの、この賢いもの、極楽と共にござる。この賢いものは極楽。これヨハネの最初ですね。この賢きものは始めに神ですね。ヨハネのところです。初めの言葉あり。で、この賢いもの、言葉っていうのは訳し方が困ったものだからですね。初めに言葉があったっていうの頃、これはキリストのことなんですけど、こうだ。で、この賢いもの、言葉は神のことを極楽である。この賢いもの、これ、言葉は神と共に、神であった。まあ、こういうふうにですね、一生懸命にこの江戸時代の漁師だから学問もないわけですね。その漁師から言葉を聞き取って、そしてこういう形でヨハネ福音書を全部訳していった。で、こういうふうにして、なんとかしてですね、神の言葉をこの近教化の日本へ届けたいというようなこと、こういう一回の漁師に出会って、それを必死になってきました。でこれの、まあ、聖書に今日では日本語訳を中に入るようにこの参照できるようになってますが、これも歴史的な意味があるので、これを使うようなことまでなんですが、こういうこともこの御言葉のために使えた人、働いた人々というかですね、御言葉のために働く、使えるということは本当に命がけだったわけなんです。大体外国語をですね、初めて訳するというのは大概キリスト教の人が考えて、福音を伝えるためにはその言葉が知らないかもしれない。ここ入っていく。で、それを聖書を渡さない。そこに訳さないといけない。もう大体まずそういうことなんです。今だったら和英辞典、この英和辞典なんて数えきれないぐらいあるんですね。この100なんです。その一番元はっていうと、やっぱりキリスト教徒がしたわけです。それも福音を伝えるためなんですね。そんなこともおそらくほとんどの人は知らない。英和辞典、和英辞の起源は一体誰がしたのか、誰がどんな目的でしたんだ、そのことを考えたこともないと思いますけどね。まあ、そういうふうにしてですね、英語とエイカーと氾濫しておりますが、そういうもとはこの福音を伝えたいという、まあ、熱情だったんですね。まあ、こういうふうに、御言葉のために働くということはずっと今日まで続いておるから、日本聖書協会も今日もさまざまな国の言葉に訳し続けております。で現在は、去年、2年前から、手話訳聖書というのもですね、これはろう者が一部の人たちからですね、共識式に続けて、ポツポツ続けて、非常に時間がかかるわけなんですね、人件費がかかるから、だから多くの金がかかるという、信じられないことなんですけど、それで1年に1つは少しずつはできなかったのを、日本聖書協会でバックアップですね、仕組みという、 で日本聖書協会が多国語いろいろな国の訳の聖書を作るその一環として、2年ほど前からバックアップするようになった。日本聖書協会に全国から集められた記事もここにも出せるようになったから出会ったまま継続的にできる見通しをついてるんですね。それのスタッフの人にここで我らおったの小原さんがしているわけです。でその会の手話育成士の会のニュースレター報告書を小原さんが責任編集しているです、ね。まあ、そういうことでまあ関わりますが、そういうことをまた御言葉のために働く使えるということなわけです。そういうことで、それは福原さんのようなろう者であってもですね、体の不自由な人であっても、さっきの上司の人も、協力したわけですね。誰であっても、言葉のために働くことができるわけです。でそれから、そういうようなことが私たちとしては、まず知っておく必要があるわけです。で、その他にですね、言葉のために働く、あるいは使えるということは、どうしてこういう言い方をするかというと、御言葉、普通は使えるとかいうことはですね、相手は人間とか神様しか使わんわけですね。神様に使えると、キリスト様に使えるとか、あるいは主人に使えるとですね、こういう言い方はですね。ところが御言葉に働く、御言葉のためにというか御言葉に使えるとも訳されることがあるんです。他の英語訳でもそういうのがありますが、そういう言い方は普通はまずしないんですけども、これは御言葉っていうものがですね、やっぱり非常な力あるので、神様の力すべてを持っているということを知っていたからこういうことをしているんですね。そういうふうにここは新海洋公約のように使えるという意味を持って、読んだ方がですね、よりこう分かるところがあるわけですが、そういうことでですね、次のところで、今言って多くの人々がすでに書けた、それを まとめたというわけですね。そのこととちょっと関係ありますが、私たちも何のために働くのかということなんですね。これクリスチャンというのはですね、そういう御言葉のために使える、御言葉に使える、御言葉のために働くと、最終的にはですね、いつもそういう思いを持ってすると、これは万人祭司という言葉から方なんですね。御言葉を受けた人は誰でもがいわゆる祭司、一部の人だけは牧師とかそんなんではないんですね。キリスト教的に言うと本来は信じた人が誰でもがいわゆる祭司、牧師、牧する人、この世の神様を知らない人をいわゆる導く牧する人になるわけです。そういうことで、少しでも御言葉を伝えようとする、これは誰でもが御言葉のために働くことであり、御言葉に使えることになるんですね。そういうことと、非常に対照的なのが、人間の言葉に使えた、人間の言葉のためにですね、するとか、そういう、あるいは何のために働くか、これはまず金のために働くとか、お金に使えるとかですね、物のために働くとか、まず物、お金、一番その人の心にあるのは何なのかと、お金だとかですね、物だということは非常に多いはずです。あるいは地位だとかですね。そういうことで非常に対照的なのが、まず御言葉、まず御言葉のためにそれが伝わるようにと、あるいは自分の中にも御言葉が心に入るようにと、こういう集まりも全世界で行われて、これ何のため、御言葉を学ぶためである、御言葉を魂に受け取るためなんですよね。そしてまず受け取って他にまた伝えたいと、伝えようとするためでもあるわけです。でそんなふうに御言葉のために使える、御言葉に使えるという、誰でもがクリスチャンが本来できることであるわけですね。で、ここで、この御言葉っていうことがですね、ために使えるということで、こういうこともっとですね、はっきりと書いて、この御言葉そのものがですね、ここはロゴスということなんです。日本語では御言葉に「み」とかいうのが入ってきますけれども、単にロゴスなんですね。ロゴスっていうものに使えると、でこのロゴスっていうことをもっと後に書かれたヨハネはですね、最初に持ってきたわけですね。はじめにこの御言葉、言葉があった、ロゴスがあった、 そういうふうにですね、ルカの福音書で最初のこの御言葉のためにというのができますが、ヨハネ福音書もっと後に書かれるこの御言葉って大事に出てきたわけです。そして御言葉っていうのはキリストを表しているんですね。あの場合キリストは御言葉そのものである。キリストを本当に受け取った人は御言葉を語らずにおれない、黙っておられないということなんですね。何らかの形でたとえ口で黙っておっても心や思いであるいは行動で表現したいと、そういうふうになるわけです。そういう意味で、現代は人間の言葉が歴史上最大規模で氾濫洪水のようになっている、ね、人間の言葉、特に携帯電話という形で今も無数の言葉、目に見えない形で電波に乗って飛び交っているはず。こんな時代はかつてなかったわけですね。ほとんど全て単なる人間の言葉です、ね、ほとんど意味のない言葉、単なる連絡、仕事、そんな人間の言葉ですよね。で、印刷物、テレビ、ビデオ、みんなそれは人間の言葉、こういうふうにして送れるだろう、こうしたみんなが届くだろう、そういうものを作り上げている、もう至るところで氾濫しているわけですね。そういう中で神様の御言葉というものはですね、そういうただ中で今も降り注がれている、言われているわけです。ですから人間の言葉の通りにですね、あるいは自分の気持ち、言葉、人間的な言葉によって働くんではなくって、御言葉のためにということは何もこの年だけでは決してないわけなんです。何のために働くのか、何に使うのかということなんですね。それから一つ、このテオヒロいうのが分かります。テオヒロ、テオヒロっていうのは初めて出てきて最後も出てこないんです、これはですね、これは、テオスというものですね。これは愛するという、ビデオ、テオスは神です。ですからテオフィロスっていうのは神を愛する人と言いますね。神が愛する人ですね。神が愛する人、あるいは神を愛する人、テオフィロス、テオスが神でフィレオが愛する人。だからこれは具体的な人間というよりも象徴的な意味で神が愛する、あるいは神を愛する人たちを言っているのだとも想定されたりします。横にはっきり書いてあるから、やはり具体的に一人の人を追ったのであろうとも言われたりしております。いずれにしてもですね、これは異邦人なんですよね。異邦人、異邦人を特に念頭に置いて書いてある。ルカ自身も異邦人だった。当然キリスト福音が全世界に伝わっていくということを想定してですね、さまざまな哲学者やとかいろんな宗教会がおる、そういう中に入っていくようなために順序正しくきちんと書いていく、そういうことを想定しているということなんです。象徴的な書き方ですね。マタイ福音書が最初言ったように特にユダヤ人を知っている、ヨハネ福音書は全世界にも変わっておりますが、ここは異邦人ということともにですね、全面に出しておるというところがあります。で、確実なことであることを知ってほしい、ね、やっぱりきちっと書いておかないとですね、さまざまな間違ったことが流通していくから、そういうふうに、そして、これが、全文でから、5節から入っていくわけです。で、このヘロデというですね、王様の名前一つにとってもマタイ福音書と取り上げ方が違うわけですね。マタイ福音書ではヘロデの王ということを書き出して、それから赤ちゃん、イエスが生まれた時に赤ちゃんをたくさんの人たちを殺してしまったと、非常に残虐の王としてですね、闇のシンボルとして書いてあったわけです。で、ここではそういう目的とはちょっと違う、順序正しく書く、歴史的に書くという目的からヘロデというのを書いてある。それに同じヘロデが出てきてもマタイとルカでは目的が違うわけですね。同じ名前、 そういうことで、ね、きちっと書いてあるんです。そして、これもさっきも言いましたが、他の福音書は当然イエスのこと中心で、ヨハネも大人になった時から書いてあるのに、洗礼のヨハネですね、イエスの先駆けになった洗礼のヨハネ、だから洗礼のヨハネが生まれる前から書く、これもさっき言った歴史的にきちっと書いている、そういうことで、こういうふうな資料をですね、いろいろ探したり聞き集めたり、そういうことで祈りながら、これをここに書きつけたというわけです。で、ザカリア祭司だった。ザカリアとエリサベト、このザカリアのヤーはヤハウェ、ハレルヤのヤーはザカリアになっていますが、これはですね、覚えるというんですね、ザカル。だから、ヤハウェは覚える。ザカリヤですね。ヤハウェ。ザカルと覚えるんですね。ヤハウェは覚えられると。それから、こういうようなこともですね、ザカリア今度二度とあんまりこんなことをしないと思いますよね。大体にルカの福音書20年ぶりぐらいわけで、だからこういう名前もこういう際にちょっと覚えてます。エリサベトっていうのはエリ、これはサーバットで、エリは神ですよね。これから今にエリザベス女王とこの名前もらったわけ。エリは神です。サーベットっていうのはこれ誓うということですね。神は誓われると、神様は誓われたというようなことがですね、これは従う者は祝福を与えるとかですね、背き続ける者は裁かれると、そういう意味のことも様々に誓われたと、約束の時ということですね。そういう名前で、ここでですね、一つだけ、今日は7節までですが、この重要なことが生じる、キリストの誕生の前にヨハネがですね、先駆け者と言ってる、これはイエス自身もこれこそはエリアだと言われたんですね。非常に重要だ。その重要人物が出てくるときに、まずか何が書いてある、何から始まってるかというと、こういうふうに非常に正しい、親は非常に正しいと、主の掟とそれを全て守る、こんなことを普通は言うのできないようなことですが、神様恵みに落ちてですね、普通の意味で非常に正しくきちっとしてやったと言うんです。祭司としてずっとそれなのにと言う。しかし子供が生まれなかったと。で、この子供が生まれなかったと、今日ではですね、10組1人ぐらいもある、別にそれもいろいろ人が背が高い低いとあるように、足が悪い人も目が悪い人もいる、子供生まれない人もおる、ごく誰もそういう人もおるわけなんです。ところが昔であるほどですね、日本でもほら一つ最近でも今でもあるかもしれませんが、子供が生まれないというのは何かですね、罰を受け取んだとかですね、欠陥があるとか、なんかそういう悪い目で見る人が非常に多いわけです。で、この時代もそういうことがあったから、ちょっと次のところですね、25節を見ていただいたら、一章の25節ですね、エリサベトが言ったことはまず何だったかと、私に神様が目を留めて人々の間から私の恥を取り去ってくださったとか言う、これも非常に恥であって苦しいことだ。ずっとですね、子供が生まないということは悩み絶えた。祭司をして非常に正しくしているのに、神様恵んでくれる、必ず恵んでくれた、赤ちゃんもくれるはずなのに、ずっともう年を老いるまで子供はなかった。そういう意味でこのことに関してはザカリアとエリサベトがずっとこの生涯悩んで苦しんで、来たわけなんです。そういうふうな人のことをまず書いた。そこからですね、この偉大な物語というか、キリストの物語を出発していることがあるんです。こういうこのことはですね、他にもいろいろ見られることです。神様が何か、何事か大事なことをしようとしている。まず足りないところ、欠陥、闇、苦しい、何かから出発させようとするということが非常に多いわけなんですね。それは人間であると何かこう甘く囲って囲ってすると。神様はそういうところからはですね、甘い楽しいところから始められない、そういう点があります。一 常に苦しいところを必ず言えば通って、そこから始まる。内村鑑三もそうだったわけです。まあ、非常にですね、自分もあの結婚問題で非常に悩み苦しんだり、他の問題、罪の問題、悩み苦しんだり、日本でいられなくなって、とってアメリカまで行ったわけですね。そしてあの天才的なほどいろんな能力も英語も自由にできるような人だったけど、知的障害の施設の助手までしてですね、そういうことまでして何とかして転機をもらいたいということだったんですね。まあ、そういう非常に苦しいところをからですね、あの若い時にそんなところから出発してるわけです。でこの子供がなかったということは、そういうふうに、特に機会がない時は非常にこれは致命的だったんですね。仕事面で働き手が助け手がいないわけだから、もう年取ったらたちまち物を運んでも探しても全部これ子供も手伝わなきゃできないわけですからね。そういう意味で本当にこれはもう困ったことだったんですけれども、この聖書の中で非常に特別に重要な人、こういう人も初めですね、もう年寄るまでもう子供ができない、そこから出発している人、それは何かと、これはちょっと思い出してみられたら分かると思いますね。創世記に出てくる極めて重要な人物です。これは創世記の前に創世記ってやってきましたから思い出すと思いますが、18章ですね。17章の17でもいいですが、創世記17章の17章の17、アブラハムをまた子供ができなかできてなかったです。で神様がですね、この少し手前にあるようにサラを独産を祝福して赤ちゃんを与えると言っても、それすら信じないぐらいもう諦めとったとかですね、笑ってて100歳もなったのに赤ちゃん生まれるはずがないだろうと、もうこういうふうにずっと赤ちゃん欲しい、赤ちゃんくださいと祈り願って言っても与えられなかったと、こういうところからですね、この旧約聖書の最大の人物の一人であるアブラハムは出発しているわけです。そういうふうに何かかけたところからというんですね、神様なそうとしているとか、そういうところがあったり、あと一箇所だけもう一つ有名なところはですね、サムエルの最初を見ていただいたら、サムエルの上の1の5、428ページ。428ページですね。そしたら1の、このサムエル記っていう1の5、1章の5節、428ページのとこでもありますように、サムエルが生まれる。サムエルが初めての王政っていうのを導き出していくことになりますね。ダビデもそこからまあその関連で出てくるわけです。そういうイスラエルの史上にとって決定的に重要な王政ということの始まりを受け持った人がこのサムエルという人。その人の出発点は、お母さんはここに書いてある4節、5節。ハンナには一人も、彼はハンナを愛しとったが、ハンナの体を閉ざしておられた。彼女を追ってきてみるもう一人の奥さんのペニンナは、主が子供を授けないことハンナをもう悩み苦しました。毎年非常に苦しました。ハンナは何も泣いて何も食べようとしなかったと、こういうふうにしてですね、それで非常に嘆き悲しんでですね、長時間祈り続けたと、もう長らくこのように悲しんでいたというところからサムエル記も始まっておるわけです。これはよく似てるわけですね。ルカの福音書もですね、まずこのキリストの先駆けになる人がですね、子供もずっとなかったと、大きな恥を受けてきとったというわけですね。でそういうことで神様の技はですね、何かが人間的に言ったら足りない、ないと、苦しいと、闇だと、欠けてる、 そういうところに神の技がありますということを思ったり、私たちもですね、何かが欠けてると思って、それで諦めたりですね、希望を失ってはいけないということを思わされる。神はどんなところからでも始めることができるし、かえってそのような欠けたところから始められると。なぜかというと、満足で、自分満足してたら、もう自分に頼ってしまうわけですよね。弱いところにこそ神は力を働くというところが、まあ、こういうふうな書き方からもわかるわけです。はい、ちょっと長くなりましたが。